ペルソナ設計。前回はペルソナとはどのようなものなのか、またなぜそれを設定する必要があるのかを学びました。今回は実際にこれを設計し、自分のコンテンツ作成のイメージを作っていきましょう。まずは復習を踏まえてペルソナを決めるメリットからお話をしていきます。ペルソナを決めるメリット。1、チーム全体で認識を合わせることができる。価値観の違うチームのメンバーとマーケティングを進めていくためには、認識や目的を明確にし、方向性を合わせていく必要があります。2、ペルソナの悩みやフラストレーションを発見しやすくなる。詳細なペルソナ像を設定することで、ユーザーが抱えている問題を浮かび上がらせることができるようになります。ペルソナの置かれている環境や心理などを想像し、どのような生活を送っているのか連想することで、ユーザーが求めている商品やサービスを見つけることができるようになり、ニーズに沿ったコミュニケーションを展開することができます。3、ユーザー視点で考えることができる。ユーザー視点に立つことによって、実在する人物の悩みや購買意欲、情報収集時に使うメディア等を推測することができます。それにより、販売する方法や言葉遣い、メッセージなども属性に合わせて最も伝わりやすい方法を選択することができます。私はイチゴクリームが大好物だが、魚はどういうわけかミミズが大好物だ。だから、魚釣りをする場合、自分のことは考えず、魚の好物のことを考える。人を動かすという著書の中でデール・カーネギーが言っています。ペルソナが魚で、売り手が釣り人、商品が餌になります。あなたがイチゴクリームに惚れ込むあまり、魚もイチゴクリームも好きだと思い込んでしまいます。しかし、もちろん魚はイチゴクリームなどには全く興味はなく、食いついてくれることはありません。こう言うとわかりやすいのですが、実際大抵の人はビジネスでこれをやっちゃっています。そうなると、これは絶対売れると言って、高額な予算をかけ販売した商品が全く売れない、お客さんのことが全く見えていない証拠なのです。これと同様なことをウォルト・ディズニーも言っています。自分たちのために商品を作ってはいけません。人々が求めているものを知って、人々のために商品を作りなさい。自分の頭の中で考えに考え抜いた答えも、社内で議論を重ねた結果も、常に顧客と向き合い、話を聞き、顧客のために作った商品に勝るものはありません。自分が売りたいものではなく、お客さんが欲しいものを売りましょう。しかし、一度設定したペルソナはずっと変えてはいけないわけではなく、常にブラッシュアップし、運用しながら見直し、改善していく必要があります。社会情勢やニーズの変化は常に起こってくるものですので、柔軟に対応していく必要があります。今では随分有名になったシーブリーズの商品ですが、最初は全く売れていなかったそうです。商品名のシーブリーズは直訳すると海風です。当初はマリンスポーツをする男性が汗を拭くために使用する商品として売り出していました。当時、すでにマリンスポーツの需要自体が下がっているということもあったので、中身を変えずに売り方だけを変えてみることにしたそうです。そして調査を試みた結果、一番汗を気にしていたのは、なんと女子高校生であることが分かったのです。特に女子高校生は汗の匂いを気にしていて、制汗剤を使っていました。そのためターゲットを女子高校生にサクッと変えて、部活後に好きな男子に会いに行くために、汗を拭く恋する女子高校生へというふうに、変更して販売しました。すると女子高校生の間では人気が急上昇し、売り上げは一気に8倍にもなったそうです。実際にターゲットを絞り込むのは怖いという人もいます。しかし大丈夫です。いくら女子高校生向きの、CM を流したとしても、60歳のおっさんもマリンスポーツをする若い男性もシーブリーズを買っています。要はニットを覆うものは一ともえずというような原理と同じです。ターゲットを絞り、その顧客像の心だけは確実に掴んでいきます。はい、伝説のセールスライターゲイリー・ハルバードは自身のセミナーでこんなことを言っています。ここにいるメンバーでハンバーガーを、一番誰が売れるか、 勝負したとします。そうしたら君たちは、勝つためにどんな条件が欲しいかいというふうに聞きました。受講者たちの答えは、様々でした。最高の立地条件、秘伝のソース、美味しいバンズ、最高品質の肉、腕の良い料理人等々。しかしゲイリーは、それらの条件は全てあげましょう。その代わりに私が欲しいのは、腹を空かせた群衆だというふうに答えました。まずはお客様を集めることです。参加者のほとんどが商品やサービスの内容の上に意識を向けていました。しかし、それこそほとんどの世の中の社長が失敗する要因であると言います。多くの人がいい商品やいいサービス、いい対応、効果的な業務、完璧な事業設計を作ればお客さんは集まってくれると思っています。しかし、それが欲しいと思う顧客がいなければ、それも成り立たず、その価値が全て無駄になってしまいます。ビジネス全般におけるお金を生み出す考え方は、良い商品を作り、物を売ることではなく、顧客にとって価値あることを売るということなのです。良い商品であるか、悪い商品であるかを決めるのは顧客であり、売り手ではありません。何十万という商品が出ては簡単に消えていくのは、明確な価値の提供ができていないからでもあります。大事なのは順番で、まずはターゲットを絞り、その人だけに向けたメッセージを伝えて、たくさんのお客さんを集める。そして商品を提案して価値を売ること。それから顧客の声を聞き、商品の改善やサポートを繰り返し、良い商品を作り上げるという工程をとっていきます。そのような理由から、まずは誰に売るかということを設計する必要があるのです。ペルソナの見つけ方。ペルソナの基本属性を想像します。まずは、あなたが考える市場にいるペルソナの基本属性を想像してみます。2. 近いタイプの人に聞いてみる。事実やエピソードなど、ヒアリングから悩みやフラストレーションを聞き出します。その悩みはなぜ起きているのでしょうか。また、それがあることでどんな恐怖を感じていますか。 3. ネット上から探す。ヤフー知恵袋、教えてグーなど、これらのサイトを検索し、悩み、関心、欲望、フラストレーションなど、より深く掘り下げた個人的な内面まで迫り、調べていきます。ペルソナ設計、これらの方法を、利用して、次のような項目を埋めていきます。ターゲット属性、名前、性別、年齢、職業、年収、配偶者との有無、子どもの数や年齢、住所、学歴や職歴、どこで情報を得ているか、本の名前、雑誌の名前、ブログの名前、利用している SNS、よく参加するセミナーや情報を得ている人、よく読んでいる本や尊敬している人、よく見るテレビや YouTube、一日のメディア、接触時間、それらをどんな目的で見ているのか、生活状況、休みの使い方、趣味、生活、価値観、帰宅後何をしているのか、普段何にお金をかけているのか、深い心理、強い願望や欲望、今までそれが成立しなかった理由、今までの失敗によるトラウマ、どんなフラストレーションを抱えているのか、どんな助けを求めているのか、どんな恐怖を抱いているのか、将来の夢や目標、いかがだったでしょうか。このように細部までペルソナを知ることで、商品の作成とマーケティング戦略を設計することができます。破綻寸前のユニバーサル・スタジオ・ジャパン再建のために代表に選出されたのは森岡剛氏でした。彼が就任して一番最初に行ったのはクリスマス集客。それまで USJ が集客のためにしていたことは、昼にこんなことが楽しめて、夜にはこんなことが楽しめますといった提供内容を紹介する CM でした。しかし、森岡氏はやることは一切変えずに CM だけを変えました。ここではペルソナは子供ではなく、小さな子供のいるお父さん、お母さんだけに絞ります。キラキラとしたクリスマスツリーを見つめながら、小さな女の子がお母さんの腕をぎゅっと掴んで無邪気に微笑む。そんな愛おしい世界を描き、いつか君が大きくなって、クリスマスの魔法が解けてしまうまで、あと何回こんなクリスマスが過ごせるのだろう。このメッセージはユーザーの心をわしづかみにし、 来場者数は前年比の倍以上、3年後のクリスマスには過去最高の来場者数を記録するまでとなりました。こんなことをやっていますという商品内容説明で、人の心が突き動かされることはありません。彼がしたのはターゲットを絞り、彼らの感情に深く刺さるというメッセージを届けるというアクションを起こしたことだけ。小さな子供がいる、お父さん、お母さんにとって子供はあっという間に大きくなり、いつか一緒に過ごせなくなるという寂しい気持ちも心の中に抱いています。この CM は、そんな親の切ない気持ちを見事に表現したメッセージとなりました。良い商品やサービスを持っているとついついターゲットを広げてしまいがちですが、それでは逆に商品の良さが伝わらなくなってしまいます。今そのペルソナは何を考えているのでしょうか。何に困っているのでしょうか。本当に望んでいるものは何なのでしょうか。あなたの事業の目的に合わせてしっかりとペルソナを設計していきましょう。はい、本日は以上になります。ありがとうございました。